様、こんばんは。イザヤ書、今日は先ほどありましたように4章を見てまいります。先週の3章のイスラエルへの神様の裁きに続いて、少しその裁きの予言がずれ込んで4章が始まっていますけれども、その後豊かな回復の恵みが告げられております。その箇所を共に見てまいりましょう。イザヤ書の4章の1節から7節を交互にお読みいたしましょう。1章7節ありませんね。6節までです。失礼いたしました。では、お読みいたします。イザヤ書第4章1節から6節。その日、7人の女が1人の男にすがりついて言う。私たちは自分のパンを食べ、自分の服を着ます。私たちがあなたの名で呼ばれるようにして、恥辱を取り去ってください。シオンに残されたもの、エルサレムに残ったものは、聖なるものと呼ばれるようになる。皆エルサレムに生きるものとして書き記されている。主はシオンの山のすべての場所とその会合の上に、昼には雲を、夜には煙と燃え立つ火の輝きを創造される。それはすべての栄光の上に覆いとなり、天のお父様、敬愛する兄弟姉妹と共に御言葉を拝せます恵みを感謝いたします。この短い章ですが、あなたの恵みが溢れております。一つ一つ、噛み締めて心に刻むことができるように、そしてこの約束の希望に私たちも預かっていることを覚えさせてください。お委ねしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先週、男性への裁きと女性への裁き、それが告げられているところを見てきました。男性への裁きは、特にリーダーシップが損なわれる、そして国が混乱に陥るということを見てきました。そして3章18節以降は、女性の誇りである飾りが取り去られ、そして香ばしい香りが悪臭に変わり、そして美しい衣服は荒布に変わり、そして女性たちを愛する男性たちが次々に失われる。そして荒廃した町に座す、そう告げられています。つまり崩壊した国に敵が攻めて、そして一切を 破壊し奪う、まあ、そういう困難にあると。4章に入りますと、まあ、その裁きの続きです。改めてその日と事態が展開していることを見ることができます。この攻撃を受けて破壊されて混乱する、私たちもかつて私たち自身は経験してなかったけれどもですけれども、そのような戦争の悲惨さを記憶に残っている方たちから伺っております。そして荒らされた後、パッと回復するわけではないことをこの4章の冒頭は記されています。もう一度一節を読みいたします。その日七人の女が一人の男にすがりついて言う。私たちは自分のパンを食べ自分の服を着ます。私たちがあなたの名で呼ばれるようにして恥辱を取り去ってくださいとあります。国の中に多くの男性は戦いのためにまた敵の攻撃の的になって命を奪われます。男性が残っていたら反逆するかもしれないというわけで、戦える男子は連れ去られたり、あるいは撃たれたりということになり、残されるのは年配の方と、まあ、残される男子は、あるいは、子供たち、時には、子供たちでも男子は、殺されるということも起こりました。残されるのは、女性たちと、年配者だけです。しかしながらこの戦乱の荒廃が収まって、まあ、生きるだけで精一杯というところから結婚して子供を成していくという女性に与えられた祝福を求められるようになったということは、少し回復が始まったという状況です。しかし簡単には元通りにはなりません。七人の女性が一人の男にすがりついて言うとあるように、男性の多くが連れ去られたりまた殺されたりという中で、女性たちが家庭をなし子をなそうとしても、男性が明らかに不足している状況でした。また、自分のパンを食べ自分の服を着ますというのは男性にあまり負担をかけませんから、私を妻にしてくださいという訴えなんですけども、まあ、そこまで生活が立て直されてきている。そして男性が極度に不足している中でも、女性たちがたくましく生活を再建している様子を見ることができる。当時、昔は、女性が、結婚して家庭を築き子供をなすことが、まあ、たっ飛ばれていたといいますか、それが、女性の、祝福とみなされていたことが強かったので、家庭をなせないこと、子供が、いないことは、 彼女たちにとっては恥辱と、まあ、世間一般では見なされていたということです。聖書はそのような、まあ、世間からすると不遇と言われる方々を顧み、また豊かな霊的祝福を与えることも、ね、多くありました。しかしまた、埋めよ増えよとあるように神様の祝福が、増し加わり、また受け継がれていくためには家庭が建設され、またそこに子供たちがすくすく育つことが必要なことも確かです。これから時間はかかるでしょうけども、徐々にイスラエルが回復するように神様が希望を与えてくださった。それは家庭生活だけではないと思います。壊された建物は再建するでしょうし、もう荒らされた農地、牧場も、また元通りに整える必要があります。もしかして、その他の生活のインフラが破壊されていることもあるでしょう。井戸が埋められたり、道路が破壊されたり、橋が落ちたり。しかし、神様はその一歩一歩を通して喜びを増し加えてくださる、それを予表する回復の予言でした。そしてそのように立て直す中で、神様は無意味に苦難や裁きを与えられたのではないことを谷は知ることになります。なぜ困難が裁きがあったのか。それは神の民であるのに主を忘れ偶像に走り、そしてその結果あらゆるところに祝福を失って、国が立ち行かなくなってしまった。非道や無慈悲、そして一致、大切な祝福を彼らは投げ捨ててしまったためだった。そのことを痛感して主に立ち返るところから回復が本物になっていくのでした。そして彼らのそのような砕かれた悔いた死を待ち望む状況の中で、救い主の予言が実現することが告げられています。2節、その日主の若枝は麗しいものとなり栄光となる。地の果実はイスラエルの逃れの者にとって誇りとなり輝きとなる。この若枝という言葉は救い主を指す予言の言葉で、聖書の予言の随所に出てきます。テキストにいくつか挙げています。イザヤ書の11章1節にエッサイの根株から新芽が生えた。53章、この受難の予言の冒頭に彼は死の前にひこばえのように生え出たと。またエレミア書にもダビデに一つの正しい若枝を起こす。エゼキエル書17章22節、そのうちから柔らかい若枝の先を摘み取り、私自らそれを高くそびえる 山に植える。ホセア書14章6節、その若枝は伸び、その輝きはオリーブの木のようにと。ゼカリア3章8節、見よ、私は私のしもべ若枝を越させる。ゼカリア書同じく6章12節、見よ、一人の人をよ、人をその名は若枝、彼は自分のいるところから芽を出し、主の神殿を建てるとあります。まあ、予言の中で、受難を受ける若枝、また、53章イザヤ書には、人々が顧みない、まあ、苦難の中の、まあ、一筋の希望という形で、描かれています。これらの一つ一つの予言は、キリストが来られた時に成就した部分と、しかしながら福音書を見る限り、イスラエルの民にはこの和解である救い主は蔑まれることの方が多く、そしてまず贖いを成し遂げるために十字架にかかられる、人々から捨てられるという予言の成就があります。そしてこのイザヤ書の4章にあるように、イスラエルが栄光の姿を取り戻すということはまだ成就しておりません。やがて捕囚になり、そして70年後に約束の地に戻されますけども、ダビデの家を再興するような、そのような目覚ましい回復はまだ成就しておりません。また救い主を拒んだイスラエルの信仰は、今国は再建しましたけども、そこに信仰の復興はまだ伴っておりません。平和というにはほど遠い状況です。しかし終わりの時、裁きの時には、この死の民が、異邦人の時が終わった後、信仰を呼び覚まされて、そして真の信仰に立って、救い主を信じ、そして主のもとに霊的な回復をいただき、主の豊かな祝福の中で国が固く立ち、またそこに礼拝が捧げられる、この予言がされています。2節以降、その予言を見てまいりましょう。改めて2節を読みいたします。その日、主の若枝は麗しいものとなり栄光となる。地の果実はイスラエルの逃れの者にとって誇りとなり輝きとなる。イスラエルの逃れの者とあります。もう、国が分裂し、そして、偶像礼拝がはびこり、そして多くの困難を負う中で、北王国では預言者のエリアが嘆きました。もう私は一人しか残っていないと。しかし、バールに膝をかがめない残りの者が3000人、300人でしたっけ、ちょっと失礼ました、数ちょっと失念したんですけども、残されているとあります。そのように 不信仰な中でも神様は残りの民を保ち、そして祝福を受け継がせてくださいます。すべてのイスラエルの民がそのようになるわけではなく、主を求め、そして主に立ち返る者が主の憐れみによって起こされて、真のイスラエルとして栄光を表していくのです。かつてといいますか、この後エレミアの時代にイスラエルは捕囚となり、エルサレムは滅亡します。エレミアはバビロンに行く者が良い身であって、そしてエルサレム、ユダに残る者は腐った身だと。ですからこの時はこのイザヤの予言には当てはまっていませんですね。しかし終わりの時にエルサレムに残りの民として集まる者たちは主に喜ばれる清い者とされています。そしてその名がエルサレムに生きる者と、命の書に記されている者となると告げられています。そのことは神様が裁きと焼き尽くす霊によってと4節にあります。神様が真の意味でイスラエルを裁き清められる時に実現すると、終わりの時の苦難困難を予表する予言がされています。そして神様は普通エジプトを成した時、幕屋の上にまた脱出するエルサレム、脱出するイスラエルの民が守られるように臨在の印として、昼は雲、夜は火の柱として民のただ中におられるように、エゼキエル書の神殿にも明かしされていましたけども、雲そして煙と火の輝き、それが主がこの都に臨在される印として現れると告げられています。しかしながら、この地上にある礼拝を捧げる場所、それは6節に仮よと告げられています。仮の宿だと。まだ御国天国は完成しておりません。しかしそれが新しい天、新しい地、新しいエルサレムとして完成するまで、民の酒どころ、隠れ家として、この週末の苦難の中で御民を守る砦として、主が守ってくださるということが告げられています。当時この予言を聞いたイザヤや、またイスラエルの民はどこまでそれが理解できなかったかと思います。私たちが黙示録を読んでも具体的なイメージがなかなか湧かないようにです。しかし必ずこのことは成就いたします。全部は分からなくても、神様は必ず祝福を持って臨んでくださるという確信を持って、私たちは今なすべきことを主に呼び求めて実行させていただきましょう。 まだこれが語られた時にはアッシリアも、不穏な動きをしてましたけれども、ユダを攻撃してはいませんでした。バビロン捕囚は、まだ100年以上先の出来事でした。ですからこの予言のことを民は、何のことだろうかと、いぶかっていたと思います。しかしその状況は今黙示録を与えられている私たちが、週末はいつどのように起こるだろう、漠然とイメージは湧きますけども、具体的にどんなことが起こるかについては、わかりません。しかしイザヤ書が民に命じていることは、当時の人々に具体的な悔い改め、また具体的な罪の指摘ははっきり分かるように書かれています。黙示録においても私たちがどのように希望を持って、またどんなことに悔い改めるべきかということがはっきり書かれています。ですから御言葉に目を留めてそれに従っていれば大丈夫です。隠されていることは主のもの、また表されることは私たちが行うためのものです。使命記にあったように、私たちは主がはっきりとこうしなさいと言われていることを求めて、恵みによって実行し、そしてまだわからないことは主にお任せして、忠実に日々を歩んでいきましょう。残念ながらイザヤ書を見ますと、イスラエルの民はなかなかそうできなかったことを見ます。そしてついには捕囚に向かっていきます。しかし主は決して見捨ててはいませんでした。国々の歩み、また教会の歩みも、国々が悲惨に陥る中で、私たちもまた同じ、国民として苦しむことがあります。でも主はご自身を、信じた私たちを守ってくださいます。決して見捨てることはないということを覚えて歩みましょう。そして全部は分かりませんけど、輝かしい栄光が待っている、すべて最善となる、そして共に喜び合うことができる約束は確かですので、それを共に確かめ合いつつ励まし合って歩み、また一人でも多くの方が主を信じることができるように主を証ししていきましょう。今の私たちの置かれている教会もまた仮用ですね。天国にそのまま持っていくわけはことはできないんですけども、私たちの体が朽ちない体に変えられるように、その時には宝石のように輝く都が待っていますので、今はこの仮利用で精一杯主にお仕えしましょう。お祈りいたします。天の父様、あなたの御名が崇められますように、どうか私たちをあなたが恵み、救い、そして導いておられますので、週末がだんだんと色濃くなっていく悪い時代にありましても、主なる希望を持って証を全うし続けることができるように、こうして困難の中に希望を伝え、一人でも多くの方がキリストを信じることができるように私たちを用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ちょっとさっきの残りのものが何人かっていうのを 7000人。そんな多かったですか、ごめんなさい。聖書箇所どこでしたっけ、列王記の。第一列王記19章3節。19章の18節。はい、失礼いたしました。19章18節。しかし、私はイスラエルの中に7000人を残している。これらの者は皆、バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかった者たちである。すいません、記憶が怪しくなって、多かったです。失礼いたしました。